時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお越しくださいました皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私が噛んだのにもかかわらず、皆さんはしっかりと答えてくださいました。本当にようこそお越しくださいました。急に寒くなってきましたね。11月11日、1が並んで、いや今日はさぞかしいろんな記念日があるんだろうなと思いましたら、80個ぐらいあるんですね。びっくりしちゃいました。まあなんとなく1がこう並んでるから、もやしの日なんていうのもあるんですって。きりたんぽの日とか、ね、いろんなことを考えますが、今日はね、いろんなあの記念日だそうでございます。なんか探してみるのも楽しいかもしれませんね。さあ今日も君津市の情報や防災の情報、そしてゲストの皆さんにおいでいただいて、楽しい30分を過ごしてまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんもよろしくお願いいたします。今日のゲストは歌声ユニットネコロンダという皆さんです。後でじっくりとご紹介をして、素敵な歌声もご紹介させていただきたいと思います。さあそれでは早速参りましょう。今日も盛りだくさんですよ。君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津出張版から行いたいと思うんですが、この番組は君津市の提供でお送りいたします。そして房総学友協会やマザー牧場の皆さんの協力もいただいています。さあそれでは進めてまいりましょう。
君津市長の石井博子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
君津市経済振興課の筒井です。よろしくお願いします。
どうぞ拍手を。なんと3回目の出演なんですって。もうね、まあ、十分に
慣れてないです。
いやいやいや、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今日は第48回鹿野山周辺観光写真動画コンクールについてお話しします。
毎年恒例のコンテストですよね。どんな内容ですか。
はい、このコンクールは国定公園鹿野山観光開発協議会が主催していて、
はい、
鹿野山とその周辺地域の自然や文化など、魅力ある観光資源をテーマにした写真や動画を募集しています。テーマは心和む癒しの風景です。
心和む癒しの風景、なんか聞くだけで穏やかな気持ちになりますよね。どんな被写体が対象になるんでしょうか。
はい、山や川、はい、滝、植物といった自然はもちろん、郷土やお祭り、歴史ある社寺、公園などその土地の魅力を伝えるものなら何でも 大歓迎です。
はい、
鹿野山をはじめ君津、富津、木更津、袖ヶ浦の4市で撮影された作品が対象です。
自然や文化など地域の魅力を発信できるのがいいですよね。
そうなんです。観光宣伝につながる作品を幅広く募集しています。
ちなみに応募できるのは君津市の市民の方だけですか。
いえ、どなたでもご応募いただけます。
はい、
はい、部門は一般の部写真と、インスタグラムの部写真と動画の2つに分かれてます。
インスタグラムでも応募できるなんて、やっぱり最近らしい試みですね。
はい、そうなんです。インスタグラムの部では写真だけでなく最大90秒のリール動画も募集しています。
へえ、
心が癒される風景や瞬間を自由に表現していただければと思います。
気軽にスマートフォンからも応募できるのは嬉しいですよね。 ではそれぞれの応募方法を教えてください。
はい、一般の部は君津市観光のホームページにある応募フォームから電子データを送っていただくか、
はい、
SD カードなどのデータを郵送、または市役所4階経済振興課へ直接ご持参ください。インスタグラムの部は国定公園鹿野山観光開発協議会の公式アカウントアットマーク KANOZAN アンダーバー DC アットマーク鹿野山アンダーバー DC をフォローしてハッシュタグ鹿野山フォトコン48をつけて投稿するだけです。
比較的簡単ですね。
そうですね、はい、
応募できる作品には上限があるんでしょうか。
はい、1人当たり3点まで応募できますが、はい、入賞は1人1点までです。また撮影からおおむね3年以内の未発表作品が対象です。
応募の締め切りはいつ頃ですか。
はい、募集は11月24日月曜日まで、郵送の場合も必着です。審査結果は12月下旬に発表予定で、表彰式は来年1月31日土曜日にマザー牧場で開催予定です。
マザー牧場で表彰式なんですね、はい、いいですね、はい、受賞者には賞金や特産品が贈られると聞きました。
はい、一般の部受賞者には賞金、インスタグラムの部受賞者には豪華特産品が贈られます。
はい、
また入賞作品は観光パンフレットなどに掲載する予定です。
自分の作品が観光 PR に使われるなんてなんとか夢がありますね。
はい、
では筒井さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、鹿野山やその周辺には四季折々の美しい風景がたくさんあります。紅葉や雲海、星空、地元のお祭りや人々の笑顔など、皆さんが心和むと感じた風景をぜひ写真や動画に残してご応募ください。詳しくは広報君津11月号や君津市観光のホームページをご覧ください。
わかりました。筒井さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日は他の方も応援に来てらっしゃるんですか。ありがとうございます。ご案内をいただきました君津インフォメーション、皆さんにお聞きいただきました。では今日のゲストの皆さん、ご登場ください。じゃあ拍手でお迎えしましょうか。はい、今日は4人の方です。はい、歌声で元気をお届けします音楽ユニットネコロンダの皆さんです。男性がアキラさん、そしてその右手側、左手側ですね、皆さんから見ると美恵子さん、キヨさん、そしてピアノはひとみさんです。さあ、それではですね、まずご挨拶代わりに1曲といったところでしょうか。早速ご案内をさせていただきます。歌声ユニット、音楽ユニットネコロンダの皆さん、まずはこの曲、少年時代からお聴きいただきたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございました。音楽ユニットネコロンダの皆さん、まずは少年時代を歌っていただきました。ありがとうございます。それでは代表して今日はインタビュー答えてくださるのはアキラさんです。ようこそお越しくださいました。はい、素敵じゃないですか今日は。なんだか一段と、
ありがとうございます。
はい、はい、
あのみんなが準備してくれたんです。
そうですか。あのまず一つ聞いていいですか。
はい、
ネコロンダっていうのはなんでこの、はい、チーム名になったんでしょうか。
ですね、みんなメンバー4人とも猫を飼ってまして、
はい、
一番多い時合わせて12匹ぐらい猫好きなメンバーでして、
はい、
だったら名前は猫にちなんだ名前がいいねということ で名前を
猫のだ。
はい、
わかりました。なんかアキラさん家にはチャイチャイという猫がいらっしゃるそうで、その他にもいっぱいいらっしゃるそうですが、はい、美恵子さん家にはチビリン、はいはい、それからキヨさん家にはミミ、そしてひとみさん家にはフーちゃん、はい、ということでみんな猫好きのメンバーということで猫ロンダということなんだそうです。あのもともと以前ちょっとあの出演もしてくださったんですが、声楽科、地元の声楽科の坂本隆輝先生主催の音楽教室ピュアチューレが園で誕生したというふうに伺ったんですが、まあ、その他にもいろいろあるんですよね。
はい、このネコロンダの前にも、
はい、
別なメンバーで活動してまして、
はい、
それがもう15年20年近くなるんですけども、その誕生のいきさつはあの、音楽教室 ミュージックスタジオランという、はい、主催している堀谷先生という方がいらして、うん、そのピアノの生徒、私も含めてピアノの生徒だったんですが、その生徒たちが集まって、メンバーを組んで歌ってたというのが最初です。そうです
か。とにかく音楽好きがギューッと集まった感じなんですね。
その通りですね、
はいはい、どこで練習をしてらっしゃったりするんでしょうか。
練習はですね、はい、鋸南町、
はい、
穂田小学校という道の駅がありまして、そこの音楽室というのがある、
はい、
そこを利用して、まあ、一人メンバーの中に鋸南町のメンバーがいるので、はい、そこで月に2回ほどの頻度で練習しています。
活動としてはどんなところでされてらっしゃるんですか。
ですね、
地域のイベントとかですか。
はい、来月は、はい、富山町でコンサートがありまして、はい、それに出場する予定です。
合唱団第一主催の、
はい
はい、富浜コンサートにお出になるということですね。はい、
あとは春に毎年、うん、先ほどの堀谷先生が主催する、菜の花コンサートっていうのがありまして、はい、それにも毎年必ず出ています。
わかりました。オリジナルの曲も含めて素敵な曲をたくさん歌ってらっしゃるということで、あきらさんは作詞、みやこさんのお嬢さんのゆりのさんが曲をつけて、オリジナルの曲がもうすでに6曲あるそうです。今日は残念ながらオリジナルの曲は歌っていただくことができないんですが、また機会を改めまして、はい、ぜひご紹介をさせていただきたいと思います。では2曲目ご紹介をさせていただきます。ご準備いただきましょう。2曲目の曲はですね、明日は晴れる、こちらを歌っていただきたいと思います。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。音楽ユニット寝転んだの皆さんでした。歌声で元気をお届けしますということで、今日はラジオを通じて多くの皆さんに元気をお届けいただきました。どうぞこれからもご活躍くださいね。素敵な歌をありがとうございました。拍手をお送りください。寝転んだの皆さん、いいですね。私も猫大好きなんでチームに入れてもらおうかなという感じがします。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。さあ続いてはですね、参りましょうね、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ここが聞きたい秘密防災虎の巻。
はい、続きましては防災虎の巻のコーナー、はい、ということですね。
こんにちは、久三郎です。
こんにちは。
はい、石村さん、
はい、
11月に入って一気に朝晩の気温が冷え込んできましたね。
そうですね、寒くなりましたよね。はい、皆さんも急激な冷え込みで体調を崩させてないですか。どうぞ十分にお気をつけいただきたいと思います。ところで久三郎さん、
はい、
今日は防災虎の巻に特別ゲストが登場というふうに伺いました。はい、
そうなんです、石村さん、特別ゲスト気になりますよね。
そう、なんかなかなかかっこいい人らしいじゃないですか。
はい、イケメンです。
はい、はい、ではご紹介しましょう。今日の特別ゲストは君津市消防本部予防課の三田さんです。どうぞ拍手をお送りください。今日は消防署からも応援に来てくれてますね。はい、ありがとうございます。どうぞお願いします。
はじめまして、君津市消防本部予防課の三田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日三田さんにはどんなお話を伺えるんでしょうかね。
はい、今日は皆さんに秋の火災予防運動についてお知らせするために伺いました。
はい、
11月9日から15日までの1週間、大切な命と財産を火災から守ることを目的に実施しています。
はい、
火災はちょっとした不注意から起こります。これからの季節は暖房器具を使う機会も増えますので、日頃から火の取り扱いには十分注意しましょう。
はい、そういえば最近夜になりますと消防車が鐘を鳴らして巡回してますよね。まあ、昔から地震、雷、火事、親父と恐れられていますが、特にやっぱり火事っていうのは怖いと思うんですよ。三田さん、火災を予防するポイント教えてください。
はい、わかりました。住宅火災から命を守るための4つの習慣と6つの対策をお伝えいたします。
お願いします。
まずは4つの習慣です。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、ガスコンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを取り除くなど定期的に清掃し、 不必要なプラグは抜く。以上が4つの習慣となります。
なるほど。電化製品のコンセントなどが原因で火災が発生したというニュースを最近よく耳にしますよね。
そうなんです、石村さん。
はい。
コンセントが原因で発生する火災にはコンセントとプラグの間にホコリや湿気が原因となるトラッキング火災をはじめ、タコ足配線や劣化や傷のある電気コードを使用することで発生するものがあります。
コンセントを毎日使っているんですけれど、普段はほとんど気にかけないので、これからは掃除、それから取り扱いには十分気をつけなければならないってところですね。
そうですね。
はい。
次に6つの対策です。
はい。
1、火災の発生を防ぐためにストーブやガスコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。
はい。
3、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。
はい。
6、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。以上が命を守るための4つの習慣と6つの対策です。
とても参考になります。そういえば私の家にもですね、住宅用火災警報器を取り付けてあるんですけれども、三田さん、その住宅用火災警報器についてちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、わかりました。
はい。
火災を早く知らせてくれて大切な命と財産を火災から守ってくれる器具の一つに住宅用火災警報器があります。これは夜間就寝中の時などご自身では気づきづらい時に命を守ってくれる大切なものです。未設置の方は早めに設置していただき、設置済みの方は定期的な点検と設置から年数が経過している場合は本体の交換をお願いします。
設置から年数が経過している場合って何年ぐらいが目安になるんでしょうか。
はい、
はい、
本体交換の時期は設置から10年を目安にしております。
うん、はい。
10年を経過すると住宅用火災警報器内部の劣化もありますので本体の交換をお勧めしています。
はい、わかりました。とても参考になりました。
はい。あと秋の火災予防運動に合わせて中央図書館ギャラリーで防火ポスター展覧会を開催しています。
はい。
防火意識を高めてもらうことを目的に市内小中学校から応募いただいた218点の中から選出された作品を展示しています。皆さんぜひお越しください。それでは最後に2025年度全国統一防火標語をお伝えします。急ぐ日も足止め火を止め準備よし。空気が乾燥するこれからの季節、火の元に十分注意して火災予防を心がけましょう。
三田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
急ぐ日も足止め火を止め準備よし、これが今年の標語なんだそうです。皆さん、火の取り扱いには十分に気をつけてくださいね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ね、ということでお話を伺いました。空気乾燥してきましたしね、火の取り扱い気をつけましょう。この間週末に、須藤中学校で防災訓練が行われました。で、私も初期消火の訓練を行ったんですけど、やってみないと分かんないですね。水の消火器だったんですけど、そのピンの抜き方とか角度とかね、いろいろやってみました。ぜひ皆さんお近くのところで、そういう訓練がありましたらぜひご参加をいただいて体験してみていただきたいと思います。ここが聞きたい防災虎の巻をお届けいたしました。 さあ今日もたくさんの皆さんにご登場いただいて楽しく和やかに進めてまいりました。キアオラキミツです。今日で94回目を迎えました。ねえ、もう3年ちょっとでしょうかね。皆さんとともにこのキアオラキミツ、こちらのスタジオの前でご案内をさせていただいております。ぜひ今度は歌い手としてまた奏者として参加したいなんていう方はぜひカズサ FM までまた市役所までご応募いただきたいと思っています。皆さんのメッセージなども募集しておりますのでどうぞお寄せいただきたいと思います。さて、次回は12月の9日の予定でございますが、続いては、声楽ユニットカンティーニという皆さんの登場となります。また素敵な歌声を響かせていただけるのではないかと思います。ぜひまたスタジオの方にも遊びにおいでいただきたいと思います。さあ今日のお別れの曲ですが、大好きな荒井由実の飛行機グムを聴きながらお別れをしたいと思います。キアオラキミツ、この番組はキミツ市の提供でキミツ市1階スタジオキミツカズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場房総学友協会でした。